ラッシュレディオ、
向かい風を越えてまた知りたい僕がいる今鳴り響いてく、
こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、ゆっきーこと伊藤ゆきです。さてさて、
はい、
今年も梅雨の時期を迎えていますが、
うんうん、
この時期に大掃除をするというのがいいそうなんですよ。
あ、なるほど、
うん、年末の大掃除から半年が経とうとしている6月、
うん、
梅雨の時期の湿気を利用しての掃除というのがおすすめなんだそうです。家具を動かしたりする大掃除も埃が舞いにくくなると。
あ、なるほどね。
そう、うん、また6月はカビを取る日、
うん、
カビ取るデーなんていう日もありまして、うん、掃除をする方が多いそうなんですよ、
うん、
どうですか武見さんって、お掃除好きってなんか毎日。
いや、お掃除好きですよ基本的に、はい、
この時期だからやることとか。
別にないですけど、普段から綺麗にしてるので、
うん、
ないですけど、あの、私湿気が大嫌いなので
私もなんですけど、
うん、そう、でもちょうど衣替えの季節じゃないですか、うん、本格的な、うん、だからまあ分かりますねそれね、
うん
うん、タイミング的にちょうどいいんでしょうね、
まあ、この湿気でホコリが舞いにくい、いいですよ、
ね、うんうんうん、そっかそっか、でもそうだよね、うん、
やってみようかなと思った人頑張ってください、
はい、
このスタジオも先ほど少し綺麗にいたしましたので今日も気持ちよく90分お送りしてまいります、はい、
ありがとうございます
それではラインナップです。まずはゲストコーナー G ラッシュ、
はい、今日のゲストは新人バンドレトロロッケツの登場です。お楽しみに。
続いて田中と俺にも言わせろ、千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの田中とさんが登場。今回のアーティストピックアップはザ・ビーチボーイズ。田中と心に響いた一曲はリスナップの新曲です。そして各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ、リズミックトイワールドウッチーのコーナー、内田直隆の今日もシャカリキ、そして米津ゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオ、ゲストコーナー G ラッシュ。
まず最初はゲストコーナーです。
はい、今回のゲストはメジャーデビューから40年のキャリアを持つメンバーが集まり結成された新人バンド、レトロロケッツに来てもらいました。
どうも皆さんこんばんは、新人のレトロロケッツの、ボーカルギターを担当しております、横浜市はですね、戸塚が生んだロックンロールアイドルちゃん川戸正和でございます。どうもこんばんは、
はい、よろしくお願いします、
はい、どうも。
アイドルちゃんになったんですね。
あのね、アイドルってちょっと弱い、ほら老いが来てるじゃないですか。わかります皆さん、
うん、
老いに勝つにはやっぱ可愛くしとかなきゃいけないんで、
なるほど、
ロックンロールアイドルって言って、この間まではキャーって言われてるんですけど、アイドルちゃんって言ったらもううわーってくるっていうか分かっちゃった今ロックロールアイドルちゃんの川戸正和です。こんばんは。
こんばんにゃ
よろしくお願いします、
お願いします
ドラマティックフィフティーズのボーカルでね、はい、メジャーデビューしてもう40年経ちますね、
はい、おかげさまで、はい、
新たにニューバンド結成ということで、ね、
え
どうしたんですか。
いや、もう満を持してっていうか、まあ、それ、うん、やっぱ元気なうちにやれることをとにかく全部やっておきたいっていうのが、で若い頃40年前 の、 デビューしたてにやれなくてこう我慢したこと、そういうのをもう我慢しないで、
うん、
今だったら自分たち の、 その自由にやれるので、そういう意味でここは残しておこうっていう気持ち で、 で当時の仲間を中心に集まって、それで結成しました。
なるほど、
はい、
わかりました。そして6月の3日にはファーストアルバム
出しちゃったんですよ、
ね、デビューアルバムリリースされたということで、おめでとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
じゃあそのデビューアルバムからまず1曲聴かせてください、はい、
これ代表曲になると思います。レトロロケッツの聴いてください。横浜ハートブレイクナイト。
星が降りそうな透き通った夜に、二人人知れずときめきを感じた。恋の炎は静かに燃えた。誰にも言えない切なすぎると息分け合った。秘密の時君に誓う、最後の人抱きしめて震えてた。横浜で恋をし た許されない二人が、約束のない日々を幸せそうに紡ぐ。横浜で恋をし た愛を覚えた俺は、約束のない日々で永遠に安らぐ答えを探してた。愛しく映った背中合わせの気がかりだけが二人包んでた。秘密の時許されずに、君の言葉さよならに震えて。横浜で泣いていた、君を失くした俺は、張り裂け空気持ちに港の日も滲む。横浜で泣いていた、もう誰も愛せない、張り裂け空気持ちで涙枯れ果てさまよい人に。
今月3日にリリースされたレトロロケッツのデビューアルバム奇跡のエブリデイから横浜ハートブレイクナイトをお送りしました、
はい、まあ、哀愁がありますね。
ありがとうございます。昭和ですよね。ロックンロールバンドとかになる完全歌謡曲じゃない。どうなってんだお前たちは。
いや分かってるじゃないですか。
すいません、いや狙って作ってますから。
ビジュアルと楽曲のギャップが
ね、どうしようって。だから昔昭和の歌謡曲聴いていた少年が還暦超えたおじいちゃんになっちゃって、うん、それでその当時はちっちゃい頃に聴いてた歌謡曲を急に歌いたくなってやったらこんなことになっちゃったっていう。
なるほど、ね、はい、最近そういうミュージシャン多いですよ。
本当ですか。
還暦を記念してとか、はい、還暦を。
本当ですか。
ニューロティカのベースのカタル君とか。
あ、いや、そうなんですか。
そうだ、演歌だった。
そう、温度と演歌出しちゃった。
そうだ、
温度に演歌で歌謡曲と、うん、困りましたね。みんなやめよう、そろそろちゃんとしよう。
いやいやいや、わかりました。まあそのレトロロケッツですが、改めましてね、はい、先ほど少し聞かせてもらったんですけど、はい、こう結成の経緯はどういうことで。
はい、ですね、ドラマティックフィフティーズの、うん、メンバー5人いたんですけども、そのうちの3人、僕含めて3人はですね、なんと中学校の同級生なんですね、うんうん、横浜市立って私じゃないですよ、横浜市の横浜市立の大正中学校っていうですね、かの横山健さんも出られた ケンさんからもうずっとこう伝統的な生粋の、中学校、伝統ある中学校でして、でバンドも結構多かったんですよ。
ああ、なるほど、はい、なるほど。
でケンさんの時代もそうでしたし、このその後の上の先輩もそうでしたし、我々の時代もすごくバンドをやってるやつが多くて、でドラマティックフィフティーズの3人っていうのはそれぞれ違うバンドをやってたんですね、
うんうん、
でそれが仲良くなって結成したのがドラマティックフィフティーズで、うん、で、リードギターのサリーが今実はオーストラリア人になってしまったんです。
あ、オーストラリア人になっちゃった
。人なんです。
あ、
もう
あいつ日本、国籍が
もう、そうなんです、日本人じゃないんですよ。パスポートがもうオーストラリアの国籍のパスポートなんで、悔しいんですけど、一緒に買い物とか行くじゃないですか、あいつ免税なんですよ。
そう、
サリーサリーって言ったらそのまま外人になっちまったっていうね。
は
い、
そうなん
です
。そう
ですか。それでサリーがまあ年に何回か帰国するので、帰ってくると物欲しそうな顔して私のこと見るわけですよ。何よって、バンドやんないの。
なるほどね、
いうわけです。で最初はじゃあまあちょっと軽く昔の事務所の連中とかで集まってバンドやるかっつって、まあセッションみたいな感じで、基本サリーと俺と2人でやるのに誰か乗っかるみたいな感じでやってたんだけども、それがまた1人加わったのがドラマティックフィフティーズのベースの吉川和尚で、
うん、
でおここまで揃ったらちゃんとしちゃおうっての話になって、それで正式にレトロロケッツっていうグループを組んだという、こんな経緯でございます。
なるほど、
はい、
それはあえてドラマティックフィフティーズでまたやろうっていうんじゃなくて、
はい、
新しいバンドにしようっていう感じだったんです
ね。そうです、そうです。あのドラマティックフィフティーズは一応まだけ、継続中っていうことになってるんで、5年に1回は記念コンサートをやるっていうの約束があるんで、でじゃあこれは別のもんだよっていう、
なるほど、ね、
君たちとは違うからと。これは中学の同級生だけだからとか、うん、なんかその区切りをつけとかないと、
なる
ほど、そうするとまずいじゃないですか、
ね、メンバーがみんな一緒っていうね。
そうです、そうです、うん、はい。
まあ、あとバンドのコンセプトがね、
はい、
またすごくいいなと私はこうプロフィールを見て思ってたんですけど、はい、
そうですね、だからまさに先ほどちょっと話したんですけれども、それぞれその楽器をちょうど始めた頃、中学の頃で、やっぱりいろんなアーティストが好き、好みがあったんですけれども、だんだんだんだんこう淘汰されていって、やっぱりこういう音楽だよねってたどり着いたのが1950年代のロックンロールミュージックだったんですけれども、うん、でそこをもう一回改めてルーツとして考えて、その頃のアメリカの文化、例えば車だったりとか、ファッションだとか、いろんなことにどんどんどんどん影響を受けていったのが、その中学から、大人になるまでの経緯なんですけれども、そこにもう一回戻ろうよと、その原点ルーツに戻ったら、今この年でどんな音楽作れるかっていうようなところで突き詰めていこうと思って結成したっていうところもありますね、
は
い、
なるほどね、どうですか、こう思い通りな感じにできてますか。
はい、面白くて、その海外と日本で今サリーがメインでだいたい曲を作って、僕が日本で作詞をするんですけれども、オーストラリアで出来上がった曲が、まあ、昔と違ってメールでポーンと飛んで、
うん、そうですね、便利な世の中になりましたね、
はい、カセットテープで届くんだったら何日も書いてますからエアメールかなんかで、それでもうワンツーでよしじゃあ書くぜって書いて、で書いてる途中を見せてやって、でどうだって、なかなかいいけどここはこうなんていうやり取りをしながらも作っていく、その経緯がすごく楽しいっていう、そして出来上がった曲を最終的に僕がアコギ一本で歌って、もう一回最終的にやつに確認してもらうんですけども、でこれ終わった次に、今度今回のレトロロケッツの楽しい部分っていうのは、このサリーと二人で作った楽曲すべてをのアレンジをですね、元ジューシーフルーツのリーダーだった柴谷俊彦さんにお願いしてるんですね、
うん、
柴谷さんっていうのは実は40年前のドラマティックフィフティーズのデビュー当時の楽曲をほとんどアレンジしてくださった。
ああ、なるほど、そういうつながりが、
そういうつながりがあって、さらに奥様の柴谷さんの奥様も私のボーカルの先生だったんですね、当時、
うん、ボーカルレッスンも、
そうなんです、お魚天国歌ってる、
あ、
はいはい、
スーパーで魚を食べると
私の先生ですから、
長い長いそこまで
ほら、そうすると渋谷さんに印税入っちゃうから、
あ、そうさようでございますか、
はい、そうなんです、
なるほどね、はい、じゃあレコーディングはもうかなりもうデータのやり取りでやったんですか。
違います、レコーディングはだから、うん、やつが帰ってきて、サリー帰ってきて、お前いろと、
うんうん、
だから今回2週間で帰るよ、ダメだよ1ヶ月いろよって言って撮って、うん、で半分ぐらい終わって、アルバムので、またねって言って、でその間また実は新しい曲を作るんですね、
うん、
それで作ったのを今度柴谷さんに渡してアレンジして、全部アレンジ上がってくる、よし今度これでいくでって言って、今度次のまたサリーの帰国の時にまたレコーディングしてと、で全部撮り終わって寒空の中、さっきユッキーが見てくれたって言った横浜ハートブレイクナイト、うん、あれ2人だけのキャスティングなんですけど、とにかくあいつがいる間に全部やると、
うんうん、
はい、 で終わったらもう帰っていいよって、
ね、先ほど曲の間に私、そうです、ねね、見ましたよって言ったんですけど、うん、はい、なんか横浜を観光しているような感じですね。
そうです、あの横浜知らない人にはなんだろう、もう一瞬でパノラマで横浜すべてが見れる、あの美味しいところ、
うん、
まあ、あのここ行っとけ間違いないよっていうのを、あの、うんうん、歌いながらガイドしてる感じですかね。
そうですね、
ハートブレイクとの嘘でもうハッピーナイトみたいな感じですね、うん、はい、
はい、一番最後なんかは、あ、もしかしてあの店の前かとかね、
そうそうそうそうそうそうそう、
あそこかなとかね、
そうなんです、そうなんです、
これはちょっと見ないとダメですね、うん、興味が湧いてきました、
ね、そうなんです、
わかりました。あとレトロロケッツね、はい、こうやってあのみんなでやろうって楽しくまたやろうっていうことなんですけど、はい、今後の展開というかどういう感じに考えてるんですか。
は
い、
メンバーにはサックスの阿部さんが、いらっしゃるんですけど、阿部さんはですね、今年ですね、古希70歳です、
ね、すごいですね、一、はい、人だけさらに、
なので、まあ、あの古希っていうとなんかすごく重々しくなっちゃうんで、ちょっとあのパロって古希パーティーっていうの
なるほど
レトロロケツがお送りする阿部武史古希パーティーっていうのをですね、一応日にちだけ決まってます。10月の25日の日曜日でございます。10月25日日曜日に、どっかでやります。
わかりました、はい、ライブはじゃあ今後はちょっとこうできる限りやっていこうかなっていう感じなんですか。
だからそのパスポートの違うやつが一人いるんで、うんうん、あいつが来るタイミングで、だ今決まってるのですよ。10月、次は来年2月、ここも決まってます、うん、来年は2月の7日です。ここはあのサリーと俺がちょうど誕生日が1週間違いで近いので、うん、還暦の年から毎年2人のあのバースデーライブをやろうっていう風になることになりまして、ね、うん、で来年は2月の7日で決定してます、
うん、
はい。
じゃあこれからちょっとねコンスタントにライブが見れるのを楽しみにしておりますので、は
い、あの何年かにいっぱいでやったのが本当に年に何回かになっただけでもすごくあの嬉しく思ってます、うん、はい、
せっかくねシングルデビューアルバムをね
デビューアルバム
を出したことですしね、
はい、本当そうですね、
はいはい、
新人アイドルちゃんですもんね。
そうアイドルちゃん新人、あそれいいですね、新人のロックンロールアイドルちゃん、
アイドルちゃん、
あいいね、
ウイウイシ
ー、ウイウイシーいいですね、はい、ウイウイシー新人のロックンロールアイドルちゃんの川戸正和です。
わかりました、
いいね、
じゃあこのニューアルバムから、
はい、
もう一曲聴かせてください、
はい、ありがとうございます、次の曲はですね、この我たちのレトロロケツのファーストアルバムのタイトルチューンでございます。聴いてください、奇跡のエブリデイ。
振り向かず突っ走る人の言葉に耳も貸さず、許される意味知らないまま、うまくいってると感じ続けていた。花のある人生だと重ねると思い通りにやりたいことができない時が来た。笑顔絶やさず優しい気持ちで過ごしていればいいだけと頷く。角が取れたね、丸くなった、思いがけない言葉聞いて、荒くれていた遠い日々に思い描いた本当の夢。 けど奇跡の Everyday。
今月3日にリリースされたレトロロケッツのデビューアルバム奇跡のエブリデイからタイトルにもなっている奇跡のエブリデイをお送りしました。
はい、いや、いい曲なんだよな。
ありがとうございます。
私のね、はい、川田さんの同級生なので。
そうなんですよ。
歳、はい、がね一緒なのでね、はい、こうおそらくね影響を受けたアーティストが、はい、似てるんですよね。
かなり酷似してると思います。本当に同じ時代の同じジェネレーションですから。
だからね、川内さんたちがこう作る、ね、はい、曲を聴くとね、いやすごくその当時を思い出すというかね、
う
ん、はいはいはい、そういう感じになるんですよね。
ありがとうございます。
いやいやいやいや、まあ、でも本当にこれからも頑張ってください、
ね、はい、はい、ありがとうございます。全然くじけたことはいっぱいあるんですけども、へこたれたり諦めたりしたことはないので多分大丈夫かと思ってます。
わかりました、
はい、
青春真っただ中
やったぜアイドルちゃん
ここでもう一度ライブのお知らせです。10月25日日曜日、どっかでライブをやると
阿部たけし国旗パーティー
そして2027年の2月7日もどっかでやる と、
ね、あ、これは言っちゃうかな。これね、いい、横須賀の、神奈川県横須賀のヤンガーザンイエスタデーっていうライブハウスでやります、
はい、もうじゃあそこはもう、
はい、時間だけ内緒よ。
わかりました。
お調べください。
お調べください。
情報解禁前ということでね。
はい。
はい、じゃあここでですね、レトロロケッツの川内さんから、
はい、
この番組を聞いているリスナーのみんなに何かメッセージをもらいたいんですが。
はい、ありがとうございます。今聞いていただいた奇跡のエブリデイでも書いてますけれども、決して花のある人生だとは自分の人生のこと思ってないんですけれども、諦めないでね、いろんなことを夢見ていると必ず小さい夢でも、叶います、そういうふうに信じてみんなね、笑顔で毎日毎日生きていってください。今日は本当にどうもありがとうございました。
わかりました。川内さん、ちなみに、
はい、
なんか噂で聞いたんですけど、なんか来週もなんかスタジオに来るみたいな。
そうなんです。っていうか来週ロックのライドルちゃんとか言うといきなり横からグーパン飛んできました。
バカ野郎、
はい、もう気をつけます、はい、来週は、はい、翔さん、
ね、
誰が来るかが分かりましたね、は
い、
お楽しみに
、はい、お楽しみですね、はい、今日のゲストはレトロロケッツの川戸正和さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。